拝読いたします。
本日は新約聖書エペソビルの手紙五章十五節から二十節です。新約聖書の390ページ3番です。それではお願いいたします。エペソビルの手紙五章十五節。ですから自分がどのように歩んでいるのか、いるか、あなた方はこのままく注意を払いなさい。知恵のないものとしてではなく、知恵のあるものとして、機会を十分に生かしなさい。悪い時代だからです。ですから、愚かにならないで、主の御心が何であろうかを悟りなさい。また、不良主によってはいけません。そこには方法があるからです。むしろ御霊に立たされなさい。人と賛美と霊の歌を持って互いに語り合い、主に向かって心から賛美し歌いなさい。いつでもすべてのことについて私たちの主イエス・キリストの名によって知恵ある名に感謝しなさい。このところから聖霊に立たされるとだして、石本先生にメッセージを取り組んでいただきます。お願いします。
皆さん、新年明けましておめでとうございます。新しい年をまず礼拝を持って始めることができることを心から感謝いたします。最初にお祈りをさせていただきます。恵み深い天の父なる神様、2025年、新たに私たちはこの年を迎えました。またこの年が神様によって豊かな恵みの年、また私たちにおいても神様から祝福される年としてくださるようによろしくお願いいたします。この1年の始まりをまず礼拝をもって私たちも始めることができることを感謝いたします。どうぞこのところに、目には見えませんけれども、私たちのために十字架にかかり、また命を捨て、そして死の中からよみがえられた復活の主が共におられ、そしてまた天に帰られてもなおも助け主ご聖霊を私たちの心にお送りくださる父なる神様をあがめて心から感謝いたします。どうぞ私たちを神様の愛、恵みに満たしてください。この週末の時代の中にある困難を覚えるような年ではありますけれども、どうぞ神様が共におられ、また私たちを励まし、力を与え、祝福し、用いてくださることを信じ感謝いたします。どうぞ主が私たちの先立ちとなり導いてください。どうぞまた豊かな恵みの中を歩んでいくことができるように、主はあなたがまた約束の御言葉を私たちの心の中に与えてくださるようによろしくお願いいたします。今からの時を御手に委ね、尊き救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。今年の主聖句はエペソビトの手紙の5章18節を、私は心の中に与えていただきました。この新科学の言葉では、むしろ御霊に満たされなさいという訳になっているわけですけれども、修法の表紙のところには、日本で初めて公に訳されました明治の元訳聖書の御言葉を掲げさせていただいています。よろしく御霊に満たさるべし。この御言葉は、私たちも夏に大阪市内で開かれている関西聖会に出席するときに、このエペソ書の5章の18節の御言葉が主聖句として掲げられているわけです。おそらく関西聖会は日本でも一番古い、また長く続いている聖会ではないだろうかと思います。その聖会を始められ、また大阪で伝道されていた川辺定吉っていう先生がおられたわけですけれども、その当時日本で一番礼拝出席者が多い教会と言われたことを聞いたことがあります。その先生は本当にこの素晴らしい伝道の働きを大阪市内で 展開されていかれたわけなんですけれども、じゃあその原動力はどこにあったのか。それは自分自身ではなくて、ご聖霊の力をいただいてなすことができたという証を私はよく聞きました。まあ、私たちもイエス・キリストを信じ、またその救いに預かったということであるわけですけれども、じゃあ今私たちがこの信仰を持って生きる、その原動力がどこにあるのか。まさにこの5章の18節にある、むしろ御霊に満たされなさい、そのことが今私たちに一番重要なことではないだろうか、そのことを思わさせられます。15節から読んでいただいたわけなんですけれども、この御霊に満たされる、その聖霊によって私たちが与えられる恵みは一体何であるのかということを見ていきたいと思います。まず一つのことは、知恵のあるものとして生きるということが出てきます。それは15節のところに、終わりのところでは知恵のあるものとしてという言葉が出てくるわけです。15節の初めのところには、自分がどのように歩んでいるか、あなた方は細かく注意を払いなさいという言葉が出てきます。自分がどのように歩いているのか、まあ、ここでは歩くという言葉ですけれども、別の言い方をするならば生活するということです。普段私たちは毎日どのようにして生きているのか。そして聖書は私たちに、知恵のあるものとして歩みなさい、生きなさいということを勧めています。知恵、まあ、確かにこの世では頭のいい人、賢い人がお金を儲けたりとか、また物質的に豊かに生活できるということがあると思います。しかし聖書が言っているこの賢さ、知恵があるっていうのは、この世の知識、知恵という意味ではないわけです。旧約聖書の箴言の一章というところを見ると、主を恐れることは知識の始めであるという言葉が出てきます。ですから聖書が言っているその知恵は何か、神を恐れるということです。決して怖がるという意味ではなくて、神様を恐れかしこむ、敬う、神を神として崇めるということであるわけです。別の言葉で言うと、礼拝するということです。ですから今私たちは2025年の1月1日元旦、まず最初にしているのがこの礼拝、神様を礼拝する。実はそれが私たちの大きな恵み、祝福のもとになってくるということです。まあ、聖書で言っている主なる神様はどんな方なのか。創世記を見ると分かります。すべてのものを創造された、作られた方である。そして私たちをも、実はこの創造主と言われる神様は作ってくださった方であるということです。おそらく私たちは生まれてきたときに、自分が何のために生まれてきたかということを知っている人はいなかったと思います。しかし作った方は、作ったものの目的を持っておられる方です。ですから私たちもこの地上に生まれた、それは作った方にその目的がある。じゃあ私たちはどのようにして自分が生まれた意味を知ることができるのか。実はそれが聖書が言っているこの知恵ということであるわけです。神様を知る、そのことによって自分が生まれた目的、意味を知ることができる。具体的にはどうかというと、これは聖書の御言葉によって私たちは 神様が自分にとってどのような方であるのか、そして自分が何のために生きるのか、それが分かってくるということであるわけです。まあ、私たちはこの世にあってはいろんな困難が出てくると思います。まあ、昨年は元旦に地震が起きた。もう今も大変な状況の中で生活していらっしゃる方がありますし、そしてまた支援の手も述べられています。まあ、私もノトヘルプっていうですね、一つの団体からニュースが送られてきて、どのように今復興されているのかということを知らせをいただいて、また私も背後にあって祈らさせていただいているということであるわけですが、まあ私たちのこの地上の生活の中にどのようなことが起こるかということは誰も予測することはできないわけです。それこそ神の御を知るということであるわけなんですけれども、神様は私たちを知っておられる、そして私たちを作ってくださった方である。ですからそこには私たちの創造の目的、自分が何のために生まれ生きているのか、それが分かってくるということです。そして私たちは聖書を読む、そのことを通して神を知り、そしてそれは自分自身を知るということになるわけです。そしてそれは知るだけのことではない、神様は私たちを豊かにしてくださる方であるということです。神様の助け、また導きをいただき、私たちは困難を乗り越えていき、そしてまた豊かな恵みにも預かっていくことができる。まあ、聖書を読むということですけれども、よく聞く言葉は、聖書は難しい、何が書いてあるのかわからない、そのことをよく聞きます。しかし私たちには助けが与えられています。何かというと、それは御霊、ご聖霊が私たちを助けてくださる。聖書を読むときに私たちのこの理解、そしてまたその心にご聖霊が働いてくださって、神様が自分に対して何を語ってくださるのかということを私たちは知ることができるわけです。まあ、私が進めるのはただ聖書を読むっていうだけのことではなくて、神様に理解できるように助けてくださいとですね、やはり祈って読むっていうのは大事なことではないか、私はそのように思います。もう私もこうして聖書の中からメッセージを語るっていうことをしてますけれども、当然祈りながら何を語るべきなのか、そして最も大事なのはこの聖書を通して神様が何を語っておられるのか、それを知る、そして語るということであるわけです。神様は私たちを助けてくださいます。そしてまた素晴らしい恵み、祝福を与えてくださる方です。ですから私たちはまず今自分がどのように歩んでいるのか、生活をしているのか、そして知恵のないものというのではなくて、知恵あるものとして神を恐れ、そしてまた神様を信じて頼っていく、そのことを私たちは第一のものとさせていただきたいと思います。そして二つ目のことは、機会を生かすということです。それは16節を見ると、機会を十分に生かしなさいということが語られています。17節には愚かにならないでという言葉が出てくるわけなんです。その愚かさとは何かというと、機会を生かさなかった、チャンスをものにしなかったということです。きっと私たちにはいろんなこの機会というのがあるんではないか、 と思います。十分に生かしなさいとあるんですけれども、昔の聖書の訳にはあがなうという言葉が使われていました。それは買うという意味です。お金を払って買う。そしてもっと正確に言うならば、もう独占するということです。例えて言うならば、それはもうオークションです。去年もオークションで話題になったものがありました。それは何かというと、大リーグで大谷選手が 50-50 のホームランを打った、その記念ボールがもうオークションにかけられた。もうどんどん値が上がっていって、最終的には台湾の企業家がそれを落札した。で、彼はどうしたのか。それを一般の人たちに見えるようにですね、展示した。それがもうニュースになったわけです。またたくさんの人たちがそれを見に来る。言うなれば、それだけでも非常に大きな宣伝効果がですね、あるっていうことです。もし彼がそれを買わなかったらどうだったんだろうか。多分そういう機会はなかっただろうと思いますし、ニュースにもならなかった。ですからもう大金を払って買ったわけなんですけれども、それはもうニュースになるような出来事だった。神様は私たちに機会を十分に生かしなさい。愚かにならないで、主の御心が何であるかを悟りなさいとですね、言われているわけなんです。ですから、私たちのその信仰においてチャンスとは何か。それはその機会を通して神様はご自身の計画、御心をですね、表そうとしておられる。聖書の中に苦しみにあったことは私によきことでした。それは私が神様の掟を知ることでした。ダビデっていう人はそういうことを言ってるんです。神の掟って何なんだろうか。一言で言うならば、愛するっていうことです。彼はその苦しみを通して、神様が守ってくださる。窮地に陥った時にも、もう敵の手に渡されて、殺されそうになった時にも、神様が自分を助けてくださった。彼はそれで何が分かったのか。神様は自分を助けてくださる方なんだ。そして、励ましを与えてくださる。そのことが分かったということです。そしてそれは私たちも分かるチャンスだ。もうピンチの時はチャンスだという言葉があるわけですけれども、私たちはそのことを通して、実は神様が守ってくださる、そして自分を愛してくださる、それが分かる時だということです。だから愚かにならないで。愚かになるというのは何かというと、自分はもうダメだ、諦めてしまうということなんです。もうすべてを投げ出してしまいたくなる、そういう心はあるかもしれません。しかしそのような愚かなものにならないで、自分を作り、また愛してくださる神様により頼んでいく、信じる、その信仰を持つということです。ですから私も信じる時があったわけです。決心をした。イエス・キリストを信じて一体どうなるんだろうか、全く分かりませんでした。ところが今振り返ってみると、ああ本当に自分はイエス・キリストを信じてよかった。なぜならば、もう神様が助けてくださったとしか言いようのないようなんですね。もうそういう危機から助けられたということが何度かあるわけです。そしてまた、誰も自分の心が分かって励ましてくれる人はない。もうそのように思うときにも、心に慰めが与えられる。 それはもうまさに神様が自分の心の奥底にその慰めと力を与えてくださる。イエス・キリストが十字架にかかって死んでくださった。おそらくこのような惨めな死は他にはないと思います。その十字架を思うときに、これほどまでにしてイエス・キリストは自分を捨てて、また私のような人間を救うために来てくださり、助けてくださった。その励ましと力が与えられるということを何度も経験することができるわけです。ですから困難にあったときに、私たちは神様がチャンスを与えてくださっておられる。そして愚かにならないでですね、諦めないで、神様の御心が何であるのか、私たちは悟り、ああ本当に神様はどん底の絶望の中からも救ってくださる方である、そのことを私たちは信じるものでありたいと思います。そして最後に、一番最初にも語りましたけれども、聖霊に満たされるということであるわけです。18節の終わりに、むしろ御霊に満たされない、満たされなさい、よろしく御霊に満たさるべしと、神様は私たちに励ましてくださっておられます。この言葉はされなさいというふうに勧めのように聞こえるんですけれども、実はこれは命令形なんです。そうしなさい、まずあなたの心を聖霊によって満たされなさい、満たされよと神様は命ぜられます。私たちは時々不安とか恐れ、そういうものにもう心がいっぱいになってしまうという時があるかもしれません。しかし神様は私たちに助け主、そしてまた私たちに力を与えてくださる慰め主、聖霊を与えてくださっておられる。18節の初めを見ると、ブドウ酒に酔ってはいけませんという言葉が出てきます。酒に酔ってはならない。なぜならばそれは助けにならないということです。むしろそれはもう脳の感覚を麻痺させてしまう。酒によって解決できたという話なんて私は聞いたことはありません。むしろ神様が自分の心を慰め、励まして、力を与えてくださり、解決してくださったという証を私はよく聞くことがあります。ご聖霊は私たちの心の中にイエス・キリストの十字架を思い起こさせてくださる。イエス・キリストが十字架で死なれた。それは私たちの罪のために命を捨ててくださった。友が友のために命を捨てる。これよりも大きな愛はない。聖書にあるんですけれども、イエス様が自分のために命を捨ててくださったんだ。そのことを信じると、ああ神様は自分のようなものでも愛してくださっておられるんだ、そのことが信じられるようになるわけです。実はその信じられるようになるっていうのが聖霊の働きである。聖霊は私たちを慰めて励ましてください。そして愚かなものにならないで、主の御心が分かるようになる。自分をそのどん底、絶望の中から引き上げてくださり、助けてくださる方であるということです。このエペソの手紙っていうのは、パウロっていう人が書きましたけれども、彼が書いた手紙の中に、テモテの手紙っていうのがあります。そのテモテの手紙の一章のところの中に、神様が私たちに与えてくださるのは、臆病の霊ではない。力と愛と慎みの霊です。とですね、出てくるわけです。私たちは恐れるということが出てくると思います。臆病になる。私たちの心が臆病に支配される。 しかしその時に神様は私たちに力と愛と慎みの霊を与えてください。それが御聖霊であるということです。私たちの心の中にあるその恐れを取り除いてください。そしてまた私たちが大胆に生きることができるその力を与えてください。そして十字架にかかって命を捨てるほどに愛しているというその愛を私たちのうちに表してくださる方であるわけです。そしてそれはもう自分勝手に生きるというのではなくて、慎み、神様を恐れて、そして神様に従っていく、その心を実は私たちに与えてください。それが御聖霊の働きであるということです。聖霊は目で見ることはできません。それは私たちは自分自身の心が目で見えないのと同じようにですね、まさに見えない信仰の世界において、御聖霊は私たちの心を励まし、助け、そして導いてくださる方であるわけです。19節を見ると、詩と賛美と霊の歌を持って互いに語り合いという言葉が出てきます。実はこのことも御聖霊の働きであるということになるわけです。お互いに語り合う、そういうことが私たちはあると思います。でもそれは神様の愛と、そしてまた慰め、その力によって互いに語り合う、慰め合う、励まし合うということです。ですからクリスチャンの交わりというのは、多分この世の他のグループの人たちの交わりとは違うものがあると思います。神様から出てくるところの愛、喜び、そうしたものを持って私たちは互いに慰め合い、語り合うことができる。そしてもう一つは、主に向かって心から賛美し歌いなさいとあります。礼拝の中で私たちは賛美をしているわけです。先ほども歌いました。またメッセージの後でも歌うということがあるわけです。そしてその歌う力もですね、実は御聖霊が私たちにその賛美、喜びの歌を与えてくださって、心から私たちは神様を褒めたたえていくことができる。そして最後に20節を見ると、いつでも全てのことについて私たちの主イエスキリストの名によって父である神に感謝しなさいという言葉が出てきます。で、このキリストの名によって、そこには特別な意味があると思います。私たちはお祈りをするときに最後に何て言うのか、イエスキリストの名によって祈ります。ですからこの感謝を捧げるというのは、神様に感謝の祈りをするということです。おそらくお祈りをするほとんどの場合は、求めるときにですね、お祈りをするのが多いんではないかなと思います。もちろんそれはいいことであるわけなんです。でも大事なことは、神様に感謝を捧げる。礼拝とは何か、それは神様に感謝する、それが礼拝です。そして礼拝の中で神の御言葉と賛美と、そしてもう一つは祈りということであるわけです。神様に感謝の祈りを捧げる。願わくばこの新しい2025年、どのような年になるかは誰も予測はつかないと思います。しかしどのようなことがあっても、自分の心は揺るがせられない、本当に心に神様からの豊かな恵み、祝福が与えられて、そして心がもう平安で満たされている。私たちはこの2025年の最後の年が感謝の礼拝で終わるように、豊かに祝福されるものとさせていただきたい。そしてそのために、神様はまず私たち自身の心がよろしく御霊に満たさるべし、 むしろ聖霊に満たされなさい。そのように私たちを満たしていただけるものとさせていただきたいと思います。それではお祈りいたします。天の父なる神様、こうしてこの年の最初の礼拝の時を与えてくださったことを心から感謝いたします。またこの礼拝に会堂に集ってくださり、また共に神様に賛美を捧げ、祈り、そしてまた御言葉の恵みに預かってくださるお一人お一人の上に、またネットを通して礼拝を共にしてくださる方々の上にも、主はあなたの豊かな恵み祝福をこの年にどうぞ昨年に勝るところのものを与えてくださるようにお願いいたします。私たちには創造の神、そしてまた全てを支配し祝福してくださる方が共におられる。どうぞこのことを助け主ご聖霊によって私たちは明確に知ることができますように、そしてまたこの救い主助け主であるご聖霊が私たちを1年を通して導いてくださり、そしてまた最後の時には感謝を捧げる礼拝するものとしてくださるようにお願いいたします。どうぞお一人お一人に主をあなたがお望みくださり祝福を与えてください。イエス・キリストの御名によってお祈りします。アーメン。
ありがとうございました。それではご着席のままで新生歌398番